愛する天皇と様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊がこの場所に深くご臨在しておられ、お一人お一人に豊かに触れて働いておられることをありがとうございます。神牧師様、あなたの皆を賛美いたします。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美の時を心からありがとうございます。また今日集われたお一人お一人を心からありがとうございます。今日のこの第2第3合同礼拝に添えないでいるお一人お一人を心からありがとうございます。あなたは神の使命の浅い教会で牧会しておられる40万を超えるあなたの民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り、私たちにどうぞ御言葉を通して信仰を育み養ってくださって、希望と信仰を立て上げ、神の用意されている祝福を共に受けていくことができるように力強い御手を持って導いてください。イエス様、私たちは聞く者も語る者も主に期待いたします。豊かに語ってください。信じて感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。新感謝したいと思います。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり、三日目に見られた死に期待しながら御言葉に行きたいと思います。大丈夫ですかね。はい、おはようございます。もうお昼になっていますけれども、今日は先ほど特別賛美で古田陽子さんに歌っていただきましたけれども、非常に感動して嬉しかったんですけれども、金曜日の日にですね、4月30日でしたけれども、旧香港上海銀行で今回、山田ゴスペルクラブが主催して教会がバックアップいたしまして、初めての有料コンサートを行いました。でそこに、たくさんの方がお見えになりまして、前売りが2000円で、当日が2500円というですね、一般ではそんな高くないと思いますけれども、今まで教会は有料やったことがなかったので、教会としてはすごく高かったんですけれども、コンサートをしたんですが、実はですね、金曜日のもう数日前にですね、最初50席用意してたんですけれども、座れる今日ですね、基本社員業ってそんな大きくないので、そしたらですね、もうそれが全部いっぱいになってしまったので、ちょっとプレイガイドの方からですね、チケットを売ったけれども誠意がなかったというのは絶対に困ると言われまして、一回ちょっと切符を売るのをストップしたんですね。そしてもう一遍トシヤ牧師をはじめですね、行って席を作り直してもらいましたら、ちょっともうちょっとゆったりじゃなくて詰めて作れば90席ぐらい座れるということが分かりましたので、また再び販売を開始したんですね。で当日古田さんが広島から来てくださった後、路上でですね、長崎駅前の高架広場でもやったんですね。でそこに聞いてた人たちも何人か来られまして、4、5人来たんじゃないかな、来られましてですね、それで結果的にはですね、全部で有料でチケットを買って来られた方が60名、有料で60名来られました。それ以外に招待とかですね、もいましたので、100名近くの方が集まってコンサートができてですね、非常に祝福された時を持ちました。で最初はどうなることかと心配してたんですけれども、アンケートは35枚回収されまして、一人だけですね、安すぎるという人が一人いまして、一人だけね、ちょっと高いという人がいましたけれども、ね、そういう質問を作るのも面白いなと思ったんですけれども、ね、そうだったんですね。で、みんなとっても感動してくださいまして、本当に嬉しかったというふうに思います。で、特にですね、今日もね、太田さんたちのお方が来てくださっていますけれども、モンゴルから来ておられる方がですね、家族で忙しいのが来てくださったんですけれども、古田さんが英語で歌ってくださったので、その英語の賛美が、すっごく心に染みたみたいでですね、ものすごく喜ばれまして、感動されましてですね、もう本当に喜んで帰っていかれました。で、私たちも、分かるところと分からないところがあっても感動するんですけれども、英語が理解できる人たちはなんか相当なんか感動されたようだったであります。で本当に素晴らしいなというふうに思いました。で、ぜひ皆さんですね、今、今度か明日ですね、明後日の日に、今度は長崎県の、九州全体の賛美大会がありますので、2時からありますので、時間のある方はぜひおいてください。ヤングも含めて30チーム出ます。そして、5時ぐらいまでかかると思いますけれども、その後6時半から、秋元牧師が、来てくださっていますので、正解がありますので、この場所ですね、ぜひおいでになってほしいと思います。で、一つ特徴がありまして、今回のコンサート、それからその前に、29日にはつつじ祭りというのが稲佐山でありまして、そこにゴスペルクラブが行って、私も一緒に歌ったんですけれども、ちょっと特徴があるんですね。それは何かと言いますとですね、家族が結構みんな来始めてるんですね。 コンサートにもご主人やお嬢さんが来られた方がいらっしゃいましたし、今日もですね、小川さんのお母さんが来てくださっていますし、他にもいろんな方々が家族で来始めておられます。で、もともと篠塚クリスチャンセンターという教会はですね、家族が救われてくるということが結構、多いんですね。日本の教会は家族が救われるのは結構弱いんですけれども、篠塚クリスチャンセンターでは家族がよく救われるんですが、今回はその今までちょっと固かった方とか、あまり来なかった方もどんどん来始めて、あるいはしばらく離れていた方が帰ってきたということが起こり始めています。だからどうぞ皆さんね、主に期待してください。神様がこの今まで固かった方や、その今までこう拒んでいた方にも触れ始めておられるということをね、期待していただきたいというふうに思います。さあ、それで今日の聖書の箇所に入っていきたいというふうに思いますけれども、あ、そうか、12時半なんですね。1時まで話すのかと思ってゆっくり話したらそうじゃない。いつもと礼拝違うんですね。すみません。今日は第二記の20章のところからお話をしていきたいというふうに思いますけれども、今日のテーマは祈りということなんですね。答えられる祈り。副題は、絶体絶命の時の叫びは答えられるっていうね、そういう副題をつけまして、答えられる祈り。ね、祈りの中には、答えられない祈りっていうのもありますけれども、今日は答えられる祈り。そして副題は、絶体絶命の時の叫びは答えられるということですね。お話をしたいと思っていますけれども、少し聖書の方を見ていただきたいと思うんですが、第二歴代史の20章、第3版の方は761ページですけれども、ここに一節から読みしますね。この後、モアブ人とアモン人、および彼らに合流したアモン人の一部が、ヨシャバテと戦おうとして攻めてきた。そこで人々は来てヨシャバテに告げていった。海の向こうのアラムから、おびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハタトンタマル、すなわちエンゲディに来ていますと。日本人にはあまり馴染みのない地名がいっぱい出てきますけれども、これはイスラエルに行ったことにある方はエンゲディとかですね、もう全部馴染みのある言葉なんですけれども、何かあったら、ヨシャバテってのはユダの王様だったんですね。まあ、広く言えばイスラエルですけども、ユダですね。ユダの王様だったんですけれども、彼は素晴らしい王様だったんですが、そこに、モアブ人とアモン人が攻めてきました。まあ、うんと砕いて言えばですね、まあ私たちは長崎にいますけれども、本州と北海道と四国が組んでですね、九州に上陸してきて、ガーッと大軍で攻めてきて、もう諫山で来ていますっていうようなことであります。わかりますかね？ね、ものすごい大軍がやってきて、もうすぐそこまで来ていると。で、これはもう絶対勝てない。どんなにもがいてもあがいても、もう全滅させられるに間違いない。もう勝ち目が全くないっていう大軍が、ものすごい大軍が押しかけてきてて、もうとても勝てません。とてももうダメですっていう状況だったんですね。その状況を言っています。それを、もうこんな来てますよってことを言ったんですね。だから、ヨシャバテ王はですね、どうしたかというと、ヨシャバテ王はこういうわけですね。ユダの4節、3節、ヨシャバテ王は恐れて、ただひたすら死に求め、ユダ全国に断食を布告したと。ユダの人々は集まってきて死の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々が出てきて死を求めたと書いてあります。恐れたんですね。もう、明日、彼らが攻めてきたら自分たちは全員滅んでしまうと。自分だけじゃなくて王様ですから、この国の人たちがみんな全滅させてしまう。ということで恐れたわけです。目の前の敵に恐れ、明日起こるであろうことを考えて恐れたわけであります。で、私たちの人生の中にも、目の前の状況を恐れたり、このから起こることを考えたら不安と恐れでたまらなくなって恐れてしまうってことが人生に起こることがあるんですね。例えば病気です。ね、例えば病気になって、自分の病になったりした時に、その病を恐れ、その病の結果、自分はどうなるんだろう、自分の家族はどうなるんだろうと思って恐れるということがあります。あるいは経済の問題で、非常に大きな負債を抱えてしまったりした時に、この負債はどうなってしまうんだろう、そしてこの後自分の生涯はどうなるんだろう、家族はどうなるんだろうと思って、そういういろんなことで目の前の状況を恐れ、そこから将来のことを恐れていくっていうね、ことが起こると思うんですね。ヨシャバテはまさに目の前にいる敵を恐れ、その結果もう自分たちはもうおしまいだってことで恐れて仕方がなかったんですね。でもね、恐れっていうのはですね、皆さん、実はこれは素晴らしい恵みなのです。私たちの目の前に恐れてしまう現実、病気であっても問題であっても、それが起こるとき、実はこれは素晴らしい神の恵みなので、なぜか。人は恐れるとき、神様の前に行くんですね。ヨシャバテは王様でした。しかもいい王様でした。でも彼はこのとき、自分の力や能力や、自分の頑張りではもう、どうすることもできない大軍を前にして、もう明日になったら自分たちの国は滅んでしまう。自分だけじゃなくてみんな死んでしまうという状況になったときに、彼はもう、神にすがるしかなったんです。その恐れが彼を、祈りへと神へと導いたんですね。 私の人生にこの表に出すか出さないかは別として恐れたくなるような現実が起こることはあるんですけども、それはチャンスなんですね。例えば面白いんですよ皆さん、12月から2月ぐらいにかけてですね、大体中学3年生高校3年生は急に教会に来始めるんです。どうしたかわかりますか？受験があるからなんですね。毎年例年の不思議ぐらいそういうことがよく起こるんですね。目の前の問題が真剣になるわけですね。特に余裕しゃくしゃくなことがあれ、あ、違ってですね、危ない子は必死になってきたりするわけですね。ね、わかりやすい。それから病気。今、実は聖火をやりますと、いろんなところで人々は行きます。一つの特徴は、みんな病なんです。しかも、がんの方がすごく多いんですね。死の十字架では、がんがあちらこちらで癒されていますので、現実に癒されていますので、あちらこちら、それから不治の病ね。不治の病もたくさん証がありますから、本人が来れない場合は、その家族の方が来るんですね。真剣です。本当に真剣に来ます。そして、神様に共に祈って、神の技を見るということが起こるんですけれども、確かに問題に人生が起こること自体は、人間的に考えたら嬉しいことではありませんし、恐れることです。でも実はそれは本当に私たちが神様の前に出ていく絶好のチャンス。それを許したのはサタンかもしれません。それを許したのは罪が原因かもしれません。でもそのことを通して実は神様があなたの人生に、私たちの人生に、あなたをどんなに愛しているか、神が今も生きておられて奇跡を行うことができるってことを表してくださる素晴らしい恵みの時なんですね。で、ヨシャバテはね、神の前に出て行ったんです。でも自分だけじゃないんですね。女や子供たちも、みんな国中の人を連れて、ね、女性も子供もみんな連れて神の前に出て断食するんです。断食っていうのは、まあ、一つは悔い改めを意味します。それともう一つは死にすがることを意味するんですね。もう食事っていうのは聖書を読むとすごく大切なんですね。だから大事な契約の時には必ず食事をして、その後契約をする。聖書は食事をとっても大切にしています。で、その食事を捧げて祈るってことは、本当に神様の前に心を砕いてお願いしますということなので、まあ、一つは悔い改め意味しますが、もう一つは本当に心を砕かれてって意味なんですね。だから、本当に心からヨシャバテは、みんな国中の人に言って断食したんです。でも普通ね、例えば私が子供たちに今日は断食しようって言ったらね、お父さん勝手にやってって普通言われるわけですね。でもこの時みんな断食をしたのは、もちろんヨシャバテって王様に権威があったのもあるでしょうけど、もう一つは子供でもわかるぐらい絶体絶命だったんですね。子供でもわかるぐらい明日になったらもう自分たちは死ぬかもしれないってわかるぐらいすごい大軍が来てたわけであります。だから子供たちも一緒になって本気になって神に叫んだんですね。以前うちの三男がですね、まだ本当に子供だった頃ですね、大村空港にですね、別の子供か誰かを迎えるために行ったんですね。そしたらですね、誰かが先にバーッと走っていっちゃったんですね。なんかちょっとトラブってね。そしたら三男がそれに釣られてバーッと走っていったんですね。危ないと思ったのにですね、そこに車が突っ込んできまして、三男が車にはねられたんです。まだ小さかった、いくつだったかな。ポーンって。で、子供だから柔らかいんですね、体が、変な言い方ですけど。ポーンって飛んで、本当に飛んだんですよ。で、パシーンと落ちたんですね。目の前で私はそれを見たんで、思わず絶唱しましたね。返したなってなったら、誰が救急車呼んでくださいって言ってですね、すぐタクシーの運転手が、救急車呼んでくれたんですけれども、それで、空港は大村にありますから、大村の救急病院に運ばれたんですけども、もう、よし、ちょっとびっくりしましたよね。今でも忘れませんけど。そして、私はその空港、救急車に乗って、担い込まれたんですけども、そしたらですね、車で後から妻と子供たちがバッと来たんですね。で、私はすぐにその病院行ってもう必死ですよね。神様と思いながら、もう神様と思いながらパニックになってんですね。それで、一生懸命ヨハネ、ああいう名前言っちゃったけど、三男だったけど、ヨハネ、ヨハネとかこう叫んでたわけですね。ね、ヨハネはね、こうね、答えないんですよ。全然答えないんですね。で、その時ですね、実は車でですね、思わずも先に行って行った子供たちと、で、後から来た残った子供たちがですね、当時は6人目まで生まれてたのかな、ちょっと忘れましたけど、残ってた子供たちはですね、長女が、こういう時長女はすごいリーダーシップ発揮するんですね。全員を一つにまとめてですね、車の中でね、祈り始めたんですね。神様ってね、ヨハネを続けてくださいと言ってね、真剣に祈り始めたんですね。そして、一通りして、ヨハネは一切喋らなかったんですね。それで、今日は泊まらなきゃいけないって感じで、どうなるかと思ったんですね。そして、 救急病院に運ばれてね、大村の病院に。で、ちょうどそれで、ちょっと私が一旦戻ってきて、ヨハネどうなったとか、いや、全然喋らない、口を聞かないんだとか言って、もしかして脳波に異常があるんじゃないかと心配したので、で、子供たちを連れてですね、入院になるかもしれないと思ったんですけど、まあ、行ったわけですね。で、今度子供たちがバーッと周りを取り囲んでですね、で、誰だったかな、誰かが言ったんですね、ヨハネ大丈夫かって言ったらですね、一切喋らなかったヨハネが言ったんですね、歯が痛いよってこう言ったんですね。今でもそのことを覚えてますけど。それでね、そこからね、元気になったんですよ。で、面白いんですね。子供たちの方が真剣に乗ってたんですね。泣きながら。私、その車に戻った時ですね、中から叫び声が聞こえてきてですね、何してんだろうと思ったら、神に乗ってたんですね。子供、残ってた子供たちが。で、自分が先に行った子供たちはやっぱり大成功もあるでしょうし、他の子供たち一緒になって乗ったんですね。で、私は今でも信じています。子供たちがあの時叫んだ祈りが天に届いたんだと。その日帰ったんですよ。そして今に至るまで後遺症は出てないはずです。一応今高校で、勉強も部活もなんかすごく頑張っておりますので、出てないですね。ね、ですね。あれでもね、目の前で私は見ましたからね。で、私はあの時本当に子供たちの叫んだ祈りが神に届いたって、私は信じてるんですね。ではね、この時ヨシャパテのね、軍はね、子供たちもわかるぐらい危機だったんです。だからヨシャパテがみんなに団地を服し、子供も一緒になって神に向かって叫んだんです。で、皆さんの人生は自分のことじゃなくても、家族や友人のことで、まあ、どうすることもない、何とかしてあげたいけど、まあ、手の内がないっていう時ですか。クリスチャンにとってはこれは絶好のチャンスなんです。もう一度言います。それをもたらしたのはサタンかもしれない。それをもたらしたのは誰かの罪かもしれない。でも誰かを責めていても何の解決も起こりません。そうじゃなくて、そのことを通して働かれる神のもとに行くんです。そのことさえも益に変えてくださる神のもとに行って、ヨシャパテがそうであったように神に叫んで求めるんですね。で、ヨシャパテはこの時神に叫びました。その祈りがその後書かれているんですけれども、今日それを丁寧にやると時間がなくなりますから、今日ちょっと取りをやる時間はありませんが、彼らは神に向かって叫んだ。そうすると神様は、予言を通して語られたんですね。予言を通して語って、恐れなければならない。しっかり立って浮かずにいよ。この戦いは私の戦いだから、つまり私が戦ってあげるから大丈夫だって言われたの。そして明日ここに行きなさいってね、言うわけですね。ある場所へ行って。そしたらヨシャパテたちはそれを信じて、すんですね、賛美隊を前に立てるわけですね。いいですか？敵は軍隊がいるのにね、敵は軍隊って殺そうとしてるんですよ。なのに戦うためじゃなくて、神を礼拝して賛美するためを先頭に立てて、彼らは進んでいくんです。そしたらなんと伏兵を神が設けてくださって、同集中を始めて、彼らが進んでいった時にはもう敵は全滅してたっていうのはこの後書かれているんです。ちょっとね、今日詳しく話すと時間がなくなるから、後で読んでみてください。そして彼らは一本の槍も一本の弾も使わずに、なんと敵軍が全滅して、たくさんの大軍が来たので、彼らが持っていた、まあ、服ですね、食べ物、武器、全部ぶん取るんです。ぶん取りのためだけに4日かかったって書いてあります。よかったって感じですけども、ね、これ何かというとですね、圧倒的な大逆転の処理が起こるんですね。どっから始まったか、賛美隊を通して神は栄光を表したんですけれども、その前に予言があった、神の言葉があった。どっから始まったかって、絶対絶命の時、彼らは神のもとに行って祈ったんです。そこから予言を通して神の言葉が来て、賛美隊を通して死の勝利が現れたんですね。で、私の人生にもいろんな絶対絶命がありますが、神のもとにそこで行くとき、私たちはね、神様の手が動くのを見るんですね。先ほど、古田さんが素晴らしい賛美をしてくださいまして、司会者の方も感動して泣いておりましたけれども、一番最後にですね、メドリーでやってくださった最後に、アメディング・グレースでしたっけ、少し歌ってくださいましたけれども、アメディング・グレースだったんですね、何かというと、あれは、イギリスで生まれたゴスペル、まあ、賛美歌ですね、ご存知の方がほとんどだと思うんですけど、ジョン・ニュートンという方が書かれたやつですね。で、ここに、まあ、ヤフーで検索したら出てくるんですけれども、ジョン・ニュートンの生涯が簡単に書いてあるんですね。少し読んでみたいと思います。知ってる方も多いと思うんですけれども、賛美歌の驚くばかりのアメーディング・グレース。あまりにも有名なこの曲の作詞者であるジョン・ニュートン。彼の母親は熱心なクリスチャンでした。彼女は息子が牧師になることを願い、3歳のところから聖書を教え始めます。ね、息子は牧師になることを願った。私の母も牧師になることを願ったそうです。でも一切言わなかったんですね。後で教えてくださったんですけども。で、しかし、 彼が、ジョン・ニュートンが7歳の時に母親は亡くなってしまいます。7歳の時にお母さんは亡くなっちゃうんですね。そして大きなショックを受けた彼、ジョン・ニュートンは反抗期を迎えるとともに非行に走り、学校も退学、船乗りになり、放蕩に吹ける青年期を送ります。似たような方が長崎教会にいらっしゃいますけれども、ね、で彼はしかもその乗船する船を次々と変えて、行き着いたところは奴隷売買という仕事をしていたわけですね。奴隷船をに乗るようになったわけです。奴隷売買の仕事をするようになったんです。そして奴隷を鞭打ちながら奴隷売買していた。そしてある時アフリカからこのイギリスに帰る船に乗っていたわけですね。1748年18世紀です。3月10日、彼はアフリカからイギリスへの帰路に、大嵐で船が、遭難寸前という、ね、状況に、難破寸前という状況に遭遇します。で、もう嵐になってですね、彼はもう死ぬと思ったんですね。その時ですよ、突然彼の口からついて出てきたんです。その祈りは、それはね、祈りだったんです。で、彼は自分でもびっくりしたの。突然口から出てきた祈りなんだ。それが、まず最初、神様助けてくださいっていう叫びが出てきたんですね。ここまでは理解できますね、苦しんだから。で、そこで終わらなかった。神様助けてくださいって叫んだ後に、神様、私の人生を全部神様あなたに捧げますって祈ったの。で、自分で祈りながら彼はびっくりしたの。神様助けてください、私の人生を全部あなたに捧げますからって彼は祈ったんですね。で、祈りながら自分で、えって思ったんですね。でもその本当に死ぬかもしれないと思った嵐の中で、彼は必死になって神様に向かって、神様助けてください、もう私の人生を全部神様に捧げますからってこう祈ったんですね。死を目前にした時に彼は真剣に叫んだわけであります。その時どうなったかというとね、嵐が沈まるんですよ。助かるんです。で、彼は奴隷船の船長になりました。でも彼はすぐにもうその仕事を辞めました。そして牧師になるんですね。で、39歳で進学校で、39歳で牧師になるんですけれども、彼はですね、そしてアメイディングレースを作ったわけですね。驚くばかりの恵みなり。で、彼が実は、年を取った時、書いてありますね、晩年になって、いつも口癖のように彼が言ってたことがあるんですね。彼は、82歳の時に天国に帰るんですけれども、その晩年に彼がいつも言ってた、私の記憶はほとんど薄れてしまった。しかし二つのことだけははっきり記憶に残っている。一つは私が途方もない罪人だったということ、もう一つはキリストは途方もなく偉大な救い主であったということだってことだったんですね。で、私一つ思ってることがあるんですね。お母さん7歳で亡くなりましたね。息子を7歳にして天国に帰るとき、お母さんは自分自身に関してはイエス様に帰ることを本当に喜んでいたと思う。でもこの息子さんのことをきっと心から神に向かって祈りながら天に帰ったと思うんです。その祈りは天で覚えられていた。で、彼が本当に奴隷船に乗るようなとんでもない状況になっていて、最悪の状況だった時、しかも死を目の前にした時に、神様は彼のうちにそのお母さんが本当に天に帰る時に祈った祈りを思い出してくださって、彼に祈りを起こされたんです。助けてください。そして人生を神に捧げたんですね。彼はそこから全く新しい人生に変わったわけなんですね。で、私たちの人生にはもうダメだってことがある。でも実はそれは神様に出会う最高のチャンスなのです。で、あなたの愛する人の人生に、あ、もうダメだって思うことがあるかもしれない。でもそれはその人が本当に神様に出会う最高のチャンスの時なんですね。それを覚えてほしいんですね。で、もう一つだけ今日話をしたいと思うんですけれども、それは雲の間にある虹と言われています。ぜひ皆さんお買い求めになって読んでください。信仰が立て上げられますから。この5月号にですね、随分昔にも書かれたんですけれども、小渕牧師の奥様が書かれています。女性の信仰のところにですね、でですね、小渕牧師が書かれています。で、小渕牧師はご存知のように遭難で救われた人なんですね。そうなんですね。で、彼は海が大好きでしたね。で、今、お嬢さんは二十歳になりました。4月4日誕生日だったんですけれども、二十歳になりましたけれども、19年前の5月、彼は、奥様は教会に来て、まだ16日目、3週間しか経ってなかった。その時に、ご主人は海が大好きだったので、いつもね、船に乗っていきました。そしたらですね、 一回一緒に行った人が、もう雲が悪くなったので一回戻ってきて、もう一遍から行くんですね、今度は一人で。その時コンパスとか持っていかなかった。地震があったから。天草を目指して行ったんですけど、海が荒れてた。嵐がやってきた。でもう帰ろうと思って、一生懸命帰ろうと思ったんですけど、実は東シナ海に向かってまっすぐ突き進んでたんですね。ドクさんは教会に来た時に、雲行き悪くなったので、ご主人は心配だったんですって。やっぱりなんか神様教えたんでしょうね。そして、慌てて礼拝が終わったら家に帰った。ご主人は帰ってこない。で、ね、他の人に連絡したらね、そのうち帰ってくるわよって最初は言ったんです。夕方になっても帰ってこなかったんで、どうしても心配になった時、彼女を導いたのはお姉さんで、佐世保教会の牧師夫人をしていらっしゃる山田真彦さんなんですけど、お姉さんなんですね。お姉さんが教会に電話してこいって言ったの。で、教会に電話してくる。でも、まだ来て3回でしょ。そんなちょっと申し訳ないと思ったけど、申し訳ないと最初思ったけど、心配でたまらなくて、一人で不安で仕方がないので電話してこられた。最初私が出会いしたが女性だったので、まあ、妻に代わりました。妻が言ったんですね。夫婦は一体だから、おしんが今海のどこにいたとしても、あなたが祈れば、奥さんが祈れば、必ず祈りは届くからお祈りしてくださいって言われた。で、電話で一緒に祈った後に電話を切って、まあ、私と夫婦で一緒に祈りました。で、向こうで奥さんはですね、美智子夫人はね、祈ろうと思ったんですって。だから来てまだ3回目でしょ。どう祈っていいか分からなくて、祈ろうと思うけどうまく祈れない。そのうちうまく祈れないもんだから腹が立ってきたの。なんで私はこんなに心配しなきゃいけないの、なんで私はこんな目に遭わなきゃいけないの、両親の妻でもないのにって思って、なんかイライラしてきたんですって。正直ですね、イライラしてきちゃったの。そしたらですね、ふっと思ったんですね。別の部屋に寝かしてた1歳のね、20歳に今なってる陽子ちゃんのことを思い出して見に行ったんですね。陽子ちゃんの顔を見た瞬間にね、この子にはお父さんがいるって思ったんですって。そう思った瞬間、神様って気が付いたら叫んだ。よっしゃーって、この子にはお父さんが必要です、どうか助けてください、夫を助けてくださいって叫び始めてたんですって。その時外はものすごい暴風なんです。で、夜中になっていました。でも暴風は神の憐れみでした。もし暴風じゃなかったら、そんな大声で夜中に叫んだら近所迷惑です。でも暴風なので、どんなに叫んだも音は消される。で、彼女は叫び始めた。自分でもわからない。気がついたら、神様助けてくださいって。そしてそのうちですね、祈り始めた。私が悪かった。神様、私が悪かったんです。私が悪かったんです。で、正直に書いてますね。私が悪かったって必死に悔い改めながら、この辺で何が悪いんだろうと思ってる。でも聖霊が導いたんですね。私が悪かったんです。私にも夫が必要です。神様助けてくださいって、必死に祈り始めたんですって。で、ある時間、後で見たら2時間ぐらい経ってたんですけど、実は、ふっとあるところで部屋になったんですって。で、ふっと部屋になったんですね。そして祈りを終えたわけですね。でも、朝ね、海上保安庁に、お父さんが、ご主人のお父さんにね、言われて海上保安庁に連絡をした。そして、ご主人のお父さんは、まず間違いなく海に溺れて死んでるだろう。で、海上保安庁の人も、すいません、船は出しますが、見つからない可能性がありますと。で、見つかったとしても、遺体確認になる可能性がありますから、覚悟しておいてくださいって一度言われちゃったの、ね。で、彼女は心配したんですね。で、実はその時どうなったかというと、ご主人はですね、工事牧師は海に漂流を始めてですね、怖くて仕方がなかったんですって。こう思ったんです。海が大好きな俺が海で死ぬのかって。そう思うとなんかやりきれない気持ちになって、そして怖くて仕方がないんですって。5メートルぐらいする、波がね、ダーッと山で行って、ストーンと船に落ちてくるんですって。私ちょっとわからない、海のことは。で、真っ暗でしょ。本当に真っ暗ね。真っ暗でしょ。ちょっとこれはちょっと理解できないですけど、すごい恐怖でしょうね。海の方がうなずいてますけど、ぐわーって来て、バーン、しかも小さなのでしょ。でも、間違いなく死ぬと思ったんですって。その時彼が自分でこう言ってました。気がついたら絶唱してたんです。神様助けてくださいって。今やってもいいけどね、もう本当になんかもう絶唱したんですって。何十回って、神様助けてください、神様助けてくださいって。で、彼は教会に来たことなかったんです。聖書読んだことなかったんです。でもこう言ってました。不思議なことに何も惚れに行けとは言わなかったと。彼が言ったんですよ、自分でね。神様助けてくださいって叫んでたんですね。皆さん、その時間っていうのはね、奥さんが祈ってる時間なんですよ。神様叫んで、助けてくださいって叫び出したの。で、二三十回叫んだら、ふーって自分でも死ぬのが冷静になって、そうだ、最後まで生きる努力をしようって。たとえ死んでも痛がみつかるようにと思って、まず自分の体になんかくくりつけて、それからなんかいろいろ始めたんですって。 で、ご飯を食べとこうと思って食べようと思ったら、もうしょっぱくてご飯食べれない。で、奥さんの卵焼きはものすごく美味しいんですって。いつも奥さんにお前の卵焼きは世界一だとか言って作らせた卵焼きをね、食べたんですって。そしたら涙がボロボロ出てきて。はあ、そして娘さんのことを思い出したら、一年しか一緒にいてやれなかったと思うと、涙が止まらなくなったそうですね。そしてね、神様どうか生かしてくださいって言ってですね、とにかく生きる努力をするんだと思って、不思議なぐらいね、冷静に出てきたんですって。で、一生懸命ラジオがね、ほとんど聞こえないんだけど、このラジオをね、聞こうとしながらやってたらね、しばらく経ったらね、傾きが変わったんですって、はっきり。えっと思ってラジオに聞き目を立てたら、方向はちょっと忘れません。方向はとにかく、その、ある方向に変わったんです。90度変わったんですって。それでパッと立ち上がって、なんかこう、何かで、シートかなんかで方張って、必死にやったんですって。そしたら、東中にまっすぐ突き進んでいたのが、五島列島の一番端に赤島っていうのがあるそうです。長崎の方はご存知でしょうけど、その赤島にね、引っかかったんです。で、漁師の人たちが見つけてくれたんですよね。それでね、あのね、その頃携帯なんかないから、こうね、電話かけてきたんですね。あの、漁師のそのお家の方からね。で、もしもしって。それで奥さんはね、電話かけてきたって言ったら、もしもしって。で、遺体確認よって言われると、もう覚悟したからね、もしもしもしもしもしもしあ、もしもしね、俺俺って。俺俺って。で、俺俺詐欺じゃないとか、あの、よくやりますけどね。あの、面白い方からこちこちして、今は笑ってますけど、その時はね、俺俺俺俺って言って、最初に何て言ったと思います、奥さんが。その声を聞いた瞬間ね、でしょしょですね、早く帰ってきてよってね、言ったそうですね。彼は助かったんです。そしてその次の週、お礼参りって言って最初来ました、礼拝に。その日救われました。それから今に至るまで日曜日休んだこと2回ぐらいあったかな。今牧師になっています。奥さんと2人で神様を礼拝して宣教してますね。詳しいことは5月号に書かれてるから読んでみてください。死ぬと思った時に彼は叫んだんです。でその時実はお家でどこにいるかわからないご主人のために神様は奥さんに祈り起こした。もちろん教会でも祈っておりました。ありますか。私の人生はもうダメだってことは、病気かもしれない、携帯かもしれない、人間関係かもしれない、いろんなことが人生に起こる。でもそこで神のもとに行く時に、そこから神様の手が動き始めるんです ね。これがね、イエス様を知っている者の醍醐味であります。どうぞ皆さん覚えてください。このヨシャパテの時は叫んだ時に神からね、予言を通してこう来て、賛美隊が行った時に逆転が起こります。でも彼らが戦ったんじゃない、神様が戦ってくださったんです。小渕牧師の嵐の波を傾きを変えたのは神様です。ジョン・ニュートンをあの時助け出したのも神様です。でもその神の手が動くために神様は祈りを起こされました。皆さん、祈りは不可能のない神様の手を動かします。祈りは私たちの命をかけて愛しくださったキリストの手を動かします。祈りはどんな不可能に見える世界をも作り変えていきます。だからそのことをね、覚えておいてほしいと思います。で、一人で祈れないなと思う人、ダメだと思ってください、ね、私は弱いのです。だから身体があるんですね。身体に来て共に主に叫びましょう。神様はそういうのに応えてくださいます。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。ヨシャバテのユダにモアブとアモブが大軍がやってきて、もう明日になったら彼らは絶滅という状況に追い込まれた時、ヨシャバテは神に向かって国中の人たちと共に、子供や女たちもみんなで共に断食を持って神に叫びました。あなたはその叫びを受け入れてくださって、彼らに考えられない圧倒的な大逆転を与えてくださいました。私の人生にはいろんなことが許されます。神様、もうおしまいだって正直に思いたくなることって、そんなこと起きてほしくないんですけども、起こることがあります。自分の人生に、愛する者の人生に、また大切な友人たちに。どんなに助けてあげたくても何もすることはできませんが、あなたがいることを感謝します。どうぞ私たちが主に向かって叫び、主に向かって共に出て行って、生きて働かれる神様の御手を見ることができるように、語ってくださる神様、働いてくださる神様、逆転してくださる神様の奇跡と栄光を見ることができるように、病気を癒してください。不治の病をあそこでもここでも癒された主が癒してください。 経済的な山のようなこの経済の問題をあなたが解決して勝利を与えてくださり、もうこじれ切った人間関係に神様手を置いて回復と癒しと奇跡の逆転を与えてください。あなたにもできになります。私たちがその方に向かって祈り求め感謝し、神様の栄光を共に見ていくことができるように豊かに導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが手に届きませんので、この中で、神様に祈る前に一人一人聖霊様に助けていただいて短く悔やみの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的にご自分のことでも家族や友人のことでもあなたのその願いと求めを主の前に出しましょう。この願いと求めに主は答えてくださいます。天のお父様、今イエス・キリストの名によって祈ります。一人一人のあなたの前に接した願いと求めにあなたが答えてくださって、体を健康にし心を健やかにし霊を精霊で満たし問題に対する解決と勝利を与え、神様の栄光を表してください。イエス・キリストの名によって体の病を癒されよ、心の病を治れ、霊的な束縛を休まって完全に断ち切る、糖尿病を休まって滅する癒されよ、がん、腫瘍、ポリープイエス・キリストの名によって滅する、その人の体から全身から消えてなくイエス・キリストの名によって、イエス・キリストによって、膠原病、癒されよ！目の奥の痛み、喉の痛み、背中の痛み、関節の痛み、四十肩、五十肩、イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ！癒されよ！癒されよ！躁うつ病、統合失調症、血管注意多動性障害、不眠症、すごい不安神経症、恐れから来ているこの心の病の一つ一つに聖霊の愛と恵みを注ぎます。心を癒してください。イエス様の名によって癒されよ。恐れをもたらしてきた悪しき霊の力、病をもたらしてきた悪霊の力をその人の心と思いと感情、体の力出て行け、出て行け、出て行け。イエスキリストによって今癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。グード霊から来ている汚れた霊、異なる霊、人々の力出て行け、聖霊満たされよ。境内の山を海に、境内の山に向かって命ずる、動いて海に入れ、幸いの山を消えてなくなれ。夫婦に親子に人間関係に死を触れてくださって許しと和解を与えなさい。癒しを与えてください。神様の癒しを与えてください。ありがとうございます。新しいお仕事を祝福し、新しい学校を祝福してください。新しい道を明確に示してください。恐れないで踏み出す勇気を与えてください。感謝します。ありがとうございます。あなたは一人一人の願いに応えていただきます。あなたの心の中に思い浮かんでいることがあります。神様だと思うんですけれども確信が持てないでちょっと動揺している方がいらっしゃいますけれども、主は言われます。恐れないで踏み出しなさい。私はあなたの願いを聞きました。恐れないで信仰を持って踏み出しなさい。私は言葉を与えます。御言葉を読み私の言葉を受けなさい。私があなたと共にいてあなたを祝福する。恐れずに踏み出していきなさいと主は仰せられます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
Hallelujah.
仰ぎ願くば、主イエスキリストの恵み、聖霊の愛、聖霊の親しき、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。すいません、祝祷一瞬忘れてしまいました。すいません。それでは、お知らせをよろしくお願いします。
感謝いたします。それでは、主婦をお持ちの方、中ほどをお開きください。1番、本日礼拝後に